はい、こんばんは。ということで、おはこんばんはでした。ごめんなさい。おはこんばんは。ということで、まあなんか適当に撮ろうかなって話なんですけど、まあ、何ですかね。まあちょっと適当に撮っていきます。はい。ということで、まあ、ブルゴーニュでいいかな。ブルゴーニュをね、ちょっとね、撮ろうかなと思いますんで、まあ、レビューはもうブログの方でね書いたんでいいかなと思いますんで、でルールもね、まあそれはもう適当に他のね、まあサイトを見てもらうだとかあとボードゲームギークにルール公開されてるんで、確か、それを見てもらってもいいと思いますんで、まあ、それはもう、ルールはもう、端折ります。で、オンラインでね、ブルゴーニュ、プレイできますんで、まあ、それについてちょっとね、話していこうかなと思います。はい。で、とりあえずね、その、まあ何者なんだっていう話になると思うんで、ブルゴーニュのね、レートなんですけど、一応ね、一回1900まで行ったんですよ、レート。なんで、まあ、そこそこかなと思ってるんですけど、ただちょっと今少し曲げてしまって、まあ1800台なんですけど、まあそれぐらいのレートです。で、勝率はなんか6割、5部ちょっと超えてるぐらいだったと思うんですけど、まあ、基本2人でしか僕やらないんで、65% ですね。65% なんで、まあそこそこ勝ってる方だと思います。というのは、まあ自分がめちゃくちゃ強いかっていう気はないんですけど、すいません。まあ、レート、基本的に1800を目指して、なんですかね、オンラインでプレイするときはゲームやってるんですけど、まあ、大体61%っていうのはなんか多いんですけど、自分がやると。追加すると 65% なんで、まあ結構勝ってる方かなと思います。はい。なんですが、まあこれで勝てるかっていうと、絶対ではないんで、まあ参考程度に、聞いてもらえればいいのかなとは思います。はい。で、あとは何でしたっけ他のラジオですね。ウェブラジオでもブルゴーニュ、扱われて、他のサイトっていう方がいいんですかね。他のサイトでも、まあ、ブルゴーニュ扱われてるんですけど、まあ、ちょっとそれとは違った観点で、まあ、やっていこうかなと思うんですけど、ただね、その自分が話すんで、ちょっとマニアックになっちゃうんで、まあ、一部の人はちょっとよくわからないっていう話になっちゃう可能性があるんで、まあ、それは、まあ、そうで、まあ、仕方がないのかなと思います。はい。というところですね。はい。で、時間は、まあ、一応30分ぐらいで、うまく区切れたらいいかなとは思います。はい。でですね、あ、そっか、あともうちょっと言うと、自分のやつですね。ゲーム数ですね、は、確か120、30回やってたと思うんですけど、うん、120、30回やってますね。なんで、そんなもんです。はい。まあ、そこそこやってる方と思うんですけど、はい。まあ、そんなもんです。はい。で、ブルゴーニュの、まあそうですね、基本的には何て言うんですかね、まあちょっとありていに言っちゃうと勝ち方になるんですけど、勝ち方についてまあ話そうと思ってるんですけど、たださっきも言った通り勝率 65% なんてまあ絶対ではないですっていうのと、まあ一応まあもう一回ちょっと繰り返しになっちゃうんですけど、レート1900ぐらいまでいけてるんで、まあそれ以上何て言うんですかね、レート高い人に関してはもうちょっと全然参考にならないことを言うかもしれないんですけど、うん、で、あとすごい特別なテクニックがあるかっていうとね、あんまりこのゲームなくて、 まあ、あんま聞いても参考にならないっていうものが多いかもしれないですね。あと、二人用前提なんで、まあ、そこですね。まあ、あります。そういう部分もあります。はい。というところですね。はい。で、あとは、何ですかね。まあ、そんなところかな。はい。そんなところですかね。はい。あと、そうそう。あと、その、オンラインで募集するときですね。BAJ で募集するときに、まあ、自分が基本的にタグを立てるんですけど、まあ、人のところ入るときもありますけど、なんで、ダブルサイトランダムボードってやつを基本的に選ぶんで、ボードの選択が一応できるような前提で、ゲームを、やることが多いです。なんだっけ、シングルランダムボードとかいうのもあるんですけど、か、なんか、共通で同じボード使うっていうのと、ちょっと忘れちゃったな。一応確認すると、クラシックボード。多分これやったことないんですけど、基本のやつだと思うんで、一番のボードを使うってやつですね。あと、ダブルサイドランダムボードっていう、まあ自分がよく使うやつ。あ、違う、ごめんなさい。ダブルサイドランダムボードってやつですね。あと、2ランダムボード for each player って、これですね、僕はよく使うの。ダブルサイドランダムボードは1枚配られて両面ってことかな。ですね、はい。あと、シングルランダムボードっていうやつで、これは、共通のボードを使うってやつですね。ちょっと整理すると、クラシックボードがおそらくこれやったことないんですけど、一番のボードを使うっていうやつで、ダブルサイドランダムボードっていうのは、両面なんで、このブルゴーニュの個人ボードって。なんで、それが、まあ、それぞれ同じものがランダムで、配られて、両面どっちか選ぶってやつでしょうね。はい。で、2ランダムボード、1プレイヤーっていうのは、まあ、何番が配られるかわかんないんだけど、各自に、まあ、それぞれランダムにボードが配られるってやつですね。2枚で好きな方を選ぶ、でシングルランダムボードっていうのは共通ですね。クラシックボードの、まあ、共通版ってやつですね。ランダムなボードのが与えられて、はい。で、2ランダムボード1プレイヤーってやつしか僕使わないんで、まあ、これで、まあ、条件がちょっと違うと思います、各人で、はい、っていうのを使ってます。で、オフラインっていうか、そのアナログでプレイするときも同じなんで、はい。僕はそのランダムボードでやってますね。なんか人によっては一番のボード使うのがいいっていう人もいるんですけど、まあ、どうなんですかね。まあ、ランダムでもゲームが成り立つってのはこのゲームいいところだと思うんで、まあ、ランダムボードが好きですけどね、はい。っていうとこですかね、はい。で、そうですね。まあ、ちょっと順番に話していくことになると思うんで、で、一番目はボード選択についてなんですけど、ちょっと基本的な考え方も合わせてですね、ちょっと、まあ、話していきます。で、その次に、ブルゴーニュのタイルがいろいろあると思うんで、まあ、それについてちょっとザラザラと順番に話していって、であとはゲームの進め方ですね、まあそうですね、それちょっと初めの方に話すかもしれないです。ちょっとあんまり決めてないん であとは何ですかね、まあこのとこですかね、このとこですね、はい。タイル、いやでもタイルの話、後の方がいいですね。そうですね。ボードの選択と基本的な考え方、あとゲームの進め方、で、二人用の場合どうした方がいいのか、最後はタイルについて話すみたいな感じですかね。で、あ、そうですね。まあそんな感じですね。で、一応ね、目標点数を、いきなりなんですけど、まあ、設定していて、大体ね、200点を超えるようにしてます。で、まあ、ゲームの展開によるんですけど、コンスタントに、まあ、200点が出れば、そんなにめちゃくちゃ負けることはないと思うんですよ。で、まあ、ゲームがうまく進めば240 点とか出たりするんですけど、あれで、まあ、統計がちょっと見れないんで、BAJ ですね。まあ、感覚的なものになるんですけど、だいたい200点を超えるような感じでゲームを進めます。なんで、だいたい210点を取れれば、まあ、だいたい勝てる。220点だとほぼ勝てるぐらいの感じですね。190点台だとちょっと厳しいかなみたいな感じですね。ただ場合によってはそのお互いに点数をちょっと削り合ってしまうと160とかで終わる時もあるんで、ちょっと一概になんとも言えないんですけど、まあ大体200点を基準に進めていけば、まあ問題ないのかなという気がしますね。であと、タイルですね。タイルの配置数について言うと、空きマスがだいたい8ぐらいになるはずなんですよ、普通は。普通にプレイしていくと、置けないマスが8になることが多くて、まあ、それをだいたい基準に進めていけば、逆算するときね、最後。問題ないのかなという気はします。で、あと、なんだっけな、黒のブラックマーケットですね、闇市の購入数がだいたい6から8ぐらいのはずなんですよ、基本的には。まあ、8だとちょっと多いぐらいかなっていう気がしますね。6から8ぐらいなので、まあ、黒いドット付きのタイルが、まあ、それぐらい変えればいいのかなという感覚ではいますね。で、逆に言うと、黒タイルをなしで、ゲームを進めていくのは難しいんで、ってなると、要は資金回りですね、ある程度意識しないとこのゲームうまくいかないと思うんで、それを無視してしまうと多分、まあ、ゲームから脱落してしまう可能性が高いんじゃないかなとは思ってはいます。はい。で、どのタイルの比重を上げるかっていうのはちょっと展開によるんですけど、まあ、例えば知識タイルを全く無視しても勝てないことはないんで、まあそういう感じですね。まあ、残り、ごめんなさい、残りタイル8になるようにうまく調整していけば、だいたい問題ないと思います。はい。で、ボードの選択、ボードの選択なんですけど、まあ、これちょっと基本的な考え方と一緒になっちゃうんですけど、まあ、2ボードランダムみたいなやつだったとね、2枚ランダムに配られるんで、どのボード選ぶかっていう話になるんですけど、これはね、まずね、まず大前提として、7と8の建物のエリアがあるボードはかなり扱いが難しいんで、それは基本的にはちょっと選択しない方がいいんじゃないかなとは思ってはいます。はい。7と8の、ボーナスはすごく大きいんで、それを完成させると、知識タイルが、まあ、1枚もしくは2枚、置いたぐらいの、まあ、価値があるんですけど、完成ボーナスとして。ただ、何でしたっけ、建物タイルはすべての建物の種類が異ならないと同じエリアに配置できないっていう、まあ、同じ、逆に言った方がいいですかね。同じ種類の建物を、同一エリアに配置できないっていう縛りがあるんで、そうすると、まあ、仮に8の、建物のエリアを、がある、ボードを選択してしまうと、すべての種類の建物が必要になるんで、全部出てくるかどうかっていうのが、まあ、2人用に関してなんですけど、保証できない、まあ、すべてのタイルが出てくるかどうかが確率になるんで、すべての種類の建物タイルが出てくるかどうかっていうのが確率になるんで、そうすると8のエリア、もしくは7のエリアっていうのはかなり制限が厳しくなって、しまって完成しない可能性が大きくなるんで、なので、7と8に関しては、まあ、2人用に限っては、基本的には選ばない方がいいと思いますね。で、あともうちょっと言うと、まあ、仮に8のエリアがある、8の建物のエリアがある、なんていうんですかね、そのボードを選択してしまった場合は、建物のエリアって12なんですけど、大体、2、 2のケースが多くて、エリアの数が建物ですね。で、そうすると、知識タイルとの、なんていうんですかね、その絡みを考えたときに、2エリアしか確保できないんで、知識タイルで建物タイルの特定のタイルを配置すると4点 L っていうの、まあ、例えば何でもいいんですけど、見張り台を置くごとに4点 L っていうのがあったとすると、まあ、細かく建物エリアが、確保されている。例えば、まあ、適当に4とか3。まあ、基本のやつだと4、1ですね。ごめんなさい。1番の棒だと4箇所、建物エリアがあると思うんですけど、そうすると4回、その、見張り台を置くチャンスがあるんですけど、8のエリアの、建物タイルの、なんていうんですかね、ボードを選んでしまうと多分、の後1だと思うんで、2箇所しかないんで、知識タイルとの相性が、まあ、基本的に悪いと思うんですね。なんで、その辺も含めて、まあ、その、あんまり選択したくない、ボードではありますね。っていうのと、あと、まあ、ちょっと話が飛んじゃうんですけど、基本的な考え方として、得点の得方なんですけど、ボード上で最も大きいエリアを完成させることが基本的にはいいと思うんですよ。まあ無視してもいいんですけど、基本的にはいいと思うんで、そうすると8のエリアを完成させる、ことになるんですけど、さっき言った通り完成するかどうかわからないので、そうすると得点源を得られるエリアが、まあ、減っちゃうんで、で、なんていうんですかね、その、8のエリア、すごいんですけど、8のエリアずっと無視していて、で、ある程度余裕ができたから、じゃあ8のエリア手付けようかっていうと、完成せずに終わってしまうとか、そういうケースもあるんで、やっぱり、ちょっと8のエリアとか7のエリアがある建物のエリアは、あんまり選択したくないっていうふうに思ってしまいますね。あと、次に行くと、ボードの選択の基準なんですけど、ですね、家畜っていうのがあると思うんですけど、黄緑のやつ、動物が描かれてるやつですね。このエリアが大きい方がいいんで、まあ理想は6なんですけど、ちょっと6のエリア作るの大変なんで、4から6ですね。4から6、3、3とか2、2、2とかあんまり良くないと思っていて、できれば4以上の、その家畜のエリアがあるボードを選択したいですね。というのはその得点の相性が関係あって、家畜のエリア大きければ大きいほど同エリアの同じ種類の動物を置ける可能性がどんどん広がるんで、そうするとやっぱり大きい家畜のエリアがある方がいいと思うんですね。なんで、例えば、その一番の基本棒だと5、1なんで、5っていう広いエリアが取られてるんで、そういう意味ではいい、なんていうんですかね、その、ボードではありますね。家畜に関してですね。はい。で、あと次に、これちょっと一緒になっちゃうんですけど、城と鉱山ですね。で、これが、特に鉱山なんですけど、鉱山は、1で区切られてる方が基本的に良くて、1、2でもいいんですけど、で、3っていうのが一番良くなくて、基本の、要は一番の棒だと、鉱山って3つ繋がってると思うんですけど、このボードはあんまり良くないと思うんですね。で、城も同様に、1で区切られてる方が良くて、1111みたいな、全部4箇所が全部1で区切られてる方が良くて、1番の棒だと1と3だと思うんですけど、3っていうエリアが城はあんまり良くないですね。なんでかっていうとですね、まあ、鉱山の方が話すと、鉱山は、さっき言った通り、言ってない、ごめんなさい、鉱山は、何でしたっけ、ラウンドの終了時に、フェーズの終了時に、銀タイルが1枚もらえるっていう効果なんですけど、その、3つになっていると、いや、違うな、なんていうのかな、城も一緒なんですけど、考え方。こういうふうに言った方がいいですかね、その、城と鉱山は人気があるんですよ、まず。人気あるんで取られやすいんで、 完成までに時間がかかるケースが多いんですね。で、あと、ボード上に、ラウンド回収した時に出てくるタイルの枚数も少ないんで、例えば、まあ、2人用でやった場合っていうのは、闇市を使わなければ最速で、完成させようと思うと、鉱山ですね。C にならないと基本的には完成しないんですね。そうすると、で、しかも C になってかなり強い意志で完成させようって思わないと、要は B とかで、まあ A が取れたとしても B で取られたみたいな。で、C は取ったってなっても完成しないじゃないですか。で、そうすると、まあその完成させるのがいいのかどうかって話になってしまうんで、1の区画で区切られてた方が、1個だけ、例えば鉱山取って他はもう手付けないっていう選択が取れるんで、このゲーム得点を得る方法は基本的にそのエリアを完成させるっていうことだと思うんですけど、なんでエリアの完成っていう観点だと、3つ、1番の棒だと、鉱山が、3で全部くっついてしまってるんで、完成させないと手にならないっていうことになってしまうんで、まあそういう話ですね。で、鉱山を完成させるのがいいのかどうかっていう、ところになるんですけど、特に5手番の場合は鉱山って取れないケースが多いんで、そうすると1枚だけ置いてて、銀を得るためだけに、まあ1手打つことになってしまうんで、そうすると、まあ実質的には2手なんですけど、タイル取って配置なんで 2ダイス使ってしまうことになるんで、まあそれが、まあいいのかどうかっていう話になっちゃうんですよ。まあ、1個はいるんですけど、2個目以降ですね。で、城も一緒で、2ダイス使って自由なダイスを1個作るってことになるんで、まあ、それを、なんていうんですかね、まあ、一緒なんですけど、後半になると、やっぱ効果がちょっと薄くなってしまうんで、それで、要はその、例えば、基本棒だと、1、3なんで、3のエリアを全て完成させるのがいいのかどうかっていうことになってしまうんで、まあ、5手番の場合なんですけど、なので、まあちょっと、1の方がいいのかな。他のエリアを完成させた方が、実質的に得点になることが多いんで、なんで、まあ、その、城と鉱山は1でなるべく区切られている方が、まあ使いやすいとは思います。はい。っていう風に考えますね。はい。で、あとは、まあ、ちょっと特殊なんですけど、話が飛んで、船ですね、青、なんですけど、6番のボードで、全部船で繋がってるやつあると思うんですけど、これすごい使いづらいんで、船はある程度区切られてる方が、まあ、使いやすいとは思います。はい。で、最後、知識ですね。知識は、ちょっと使うかどうか分からないんで、あれなんですけど、まあ、これはちょっとでっかくても大きくても、あんまりどっちでもいいのかなっていう気はしますね。知識が6だったらもう完成させるの前提で動いた方がいいし、ちっちゃかったら、ま、自分の必要なやつだけ取っていけばいいと思うんで、はい。まあ、それはちょっとその状況に合わせて、動いていけば、そんなには問題ないと思いますね。序盤の知識って取られるケースがあんまり高くないと思うんで、比較的休めやすいとは思うんですよ。鉱山とか城に比べて。なんで、そういう意味でも、まあまあ、取れると思うんで、6の知識のエリアで、なんていうんですかね、その、1個しかないみたいなのがあったとしても、別に完成させることは比較的容易だと思うんで、それはまあまあありなのかなと思います。はい。っていうところですかね。はい。はい。という感じですね。はい。で、基本的な進め方については、まあ、ちょっとこれね、あれなんですけど、まあ、まずそうか、前提として、手番重視でいくか、手番重視したいかっていう話になりますね。で、手番を重視する場合は、完成ボーナスっていうので、そのなんか変な巻物みたいなのがもらえて5点もらえると思うんですけど、各エリアの、ある特定の色の タイルを全て完成させるみたいな。まあ、例えば、鉱山だと3箇所あるんで、その3箇所、誰よりも早く埋めるっていうやつですね。そうすると、鉱山のなんか変な曲げ物みたいのがもらえて、で、2人だと5点もらえると思うんですけど、まあ、これが結構大きくって集めていくと。で、基本的な進め方としては、6種類あるんですね。そのエリアの種類が。で、3エリアを、最低完成させることを目指す。で、手番重視であれば4、もしくは5、5はちょっと厳しいかな。4ですね。4ぐらいを狙っていってもいいかもしれないですね。はい。で、手番を重視する場合は、鉱山と城のウェイトを上げて、完成ボーナスを得ることを目指します。で、なんでかというとですね、得点に関係するんですけど、最終的には。このゲームは早く完成させると、まあ、例えば A で完成すると10点で、B で完成すると8点、C で完成すると6点みたいなボーナスがつくと思うんですけど、エリアボーナスプラス、まあ、フェーズボーナスっていうんですかね。で、エリアは、どのサイズかっていうのだけで、いつ完成したかどうか関係なくて、フェーズは、早く完成させると点数のボーナスが大きいっていうのがあると思うんで、で、それを考えていくと、ちっちゃいエリアで、早く完成しそうなものを、まあ、基本的にチョイスした方が良くて、で、さらに、タイルの完成ボーナスも含めると、まあ、それなりの点数になるんで、そうすると、鉱山が、早いですね、完成ボーナスが3なんで、で次が城で、まあ、城も3なんですけど、実質、まあ、4なんで、この2つが、要はそのタイルの完成ボーナスまで早いんで、それをまず目指した方がいいですね、はい。で、ですね、動物が6で、あと、知識が6。で、船も6で、建物が12かなっていう風になってるんですけど、他のやつはですね、例えば動物を狙っていくと、何でしたっけ？追加の特殊効果が何もないんで、結構辛いんですよね。なんで、ちょっと厳しいなというのと、知識も、何ですかね。スタートダッシュが早いんだったら知識あんま重視しなくてもいいんじゃないかなと思っていて、そうですね。やっぱり鉱山と城が、やっぱいいと思うんですよね。完成まで早いんで。うん。で、手番を重視してるんだったら船がある程度出来上がってくると思うんで、それで3つ目の完成ボーナスを、取ると。で、あと4つ目はうまく取れれば、なんか1個追加で取れれば、まあ一番理想的でしょうね。6完成させるの多分無理だと思うんで、4ぐらいですよね。っていう感じですかね。はい。なんで、スピード重視なんで、まあ船ですね。船のウェイト上げるっていうのと、あとは、追加でタイル取れる系ですね。あれを重視した方がいいですね。はい。ちなみに下宿は多少無視しても大丈夫だと思います。手番重視であれば。で、逆に手番を重視しないのであれば、まあ、ちょっとじっくり攻める必要があるんで、まずはちょっと下宿ですね。で、労働者をうまく調整できるようにしたいのと、あと、銀行ですね、と倉庫。この二つですね、をウィット上げたいですね。鉱山は取られてしまうことが多いんで、銀タイルをどうやって捻出するかっていうのをちょっと、中心に考えないといけなくて、で、さっき言ったんですけど、6枚ぐらい、銀タイルを取る必要があるんで、まあ、船を取れば、商品が取れるんで、それを売れば、まあ、銀が1枚出るんですけど、ちょっと効率が悪いんで、それを、建物を使ってうまくカバーしていくと、まあ、例えば何でもいいんですけど、倉庫を置くと、 売却できるじゃないですか。そうすると、まあ、ちょっと損なんですけど、2手使って1個売却なんで、普通に売却すれば 1ダイスで売却できるんで、まあ、1手損なんですけど、その損した分だけ、何ですか、タイルが置けるんで、そうすると完成ボーナスが、まあ、一歩近づくんで、まあ、そうやって手を進めていくのがいいんじゃないかなと思います。はい。で、あともう一個重視したいのが、手番が遅い場合は、動物ですね。で、知識は、まあ、明らかにこの知識タイル強いなっていうのがあるんですけど、多分取られちゃうんで、それを、あと露骨にカットを受けやすいんで、動物の場合は、ちょっと相手にもよるんですけど、どうも軽視してる人が多くて、序盤に2枚ぐらい、動物を、種類合致してなくてもいいんですけど、取れてると、後々、指針が立てやすいですね。あの、2枚で別の種類だったとしても、それ以降に、合致したのが来れば取ればいいんで、で、動物の種類合わせるとすごい点を生み出すんで、で、この、動物の種類合わせるっていうことは、知識タイルを1枚もしくは2枚配置したぐらいの最終的には効果になることが多いんで、そうすると、要は、その終盤の合計点を考えたときに、ボーナス、いわゆる、を、まあ、多少取れなかったっても、動物でカバーできることが多いんで、動物のウェイトを少し上げたいですね。ただ、動物はさっきも言った通り、配置した時に、何でしたっけ、何も特殊効果がないんで、ちょっと辛いんですけど、まあ、ある程度積極的には取るようにした方がいいとは思います。で、っていうとこですかね、はい。ですかね。あ、そう。あとね、手番を、その、遅らせてる場合は、まあ、これはちょっと相手にもよるんですけど、また。配置した時に、配置した建物の種類ごとに、4点っていうやつがあると思うんですけど、それを積極的に取った方がいいと思いますね、はい。っていう感じですかね、はい。で、あとは何でしたっけ、次は知識タイルなんですけど、知識タイルは、手番重視してるかしてないかあんまり関係ないと思うんですけど、ですね、6個最大で知識タイル取れると思うんですけど、できれば、得点系と手番を有利に進めるタイプのやつがあると思うんですけど、できれば 5-1 で得点で 4-2 ぐらいかな、4枚得点で2枚、ゲームを有利に進める系みたいな組み合わせがまあいいと思うんですけどね、3-3とかでもいいと思うんですけど、まあ、全部取るっていう前提の場合ですね。要はボーナスがすごいこのゲーム大きいんで、ボーナスのウェイトを上げておくと、後々いいケース、いい展開に持ち込めるケースが大きい、多いと思うんですよ。なのでボーナス系のやつはちょっと重視して取っていきたいですね。で、今現時点で関係ないタイル、例えば、配置した建物の種類でごとに点を得るってやつで全然関係ないやつだったとしても、まあ、それは当たり前なんですけど、後々出てくる可能性があるんで、まあ、積極的に取った方がいいですね。あと、相手が取った時にちょっと影響が大きいんで、やっぱりそのボーナスのやつは、まあ、ちょっと重視して取った方がいいんじゃないかなとは思います。はい。で、あとはもうちょっと進め方、ちょっと話が飛び飛びになっちゃうんですけど、進め方について言うと、これちょっと当たり前の話になっちゃうんですけど、A、B は小さいエリアを完成させることを目指します。で、C、まあ B からでもいいんですけど、B、C、D からは、最大のエリアを完成させることを目指して、E で最後の辻褄合わせをするっていう感じですね。なので、D の段階で、一番大きいエリアが全て完成していることが一番理想なんですけど、そうは言ってもそうじゃないケースが多いんで、まあ E までちょっともつれ込んでしまう可能性があるんですけど、E になる前の段階で、完成に必要なタイルが、 残り1枚とかになってるといいですね。はい。例えば知識を完成させようと思ったとして、D の段階で5枚押さえてる。まあ、配置してなくてもいいんですけど、5枚押さえてるっていう状況が良くて、D の段階で4枚しか持ってないってなってしまうと、E に入った時に知識タイル2枚しか基本出ないんで、闇市を無視した場合ですね、ブラックマーケットを無視した場合2枚しか出ないんで、1枚カットされただけで、完成しなくなってしまうんで、その状態があんまり良くないんで、最低でも D の段階での必要なタイルが残り1枚という段階にしておく方がいいですね。はい。2枚カットするの結構大変なんで、1枚カットだと簡単なんですけど、まあそういう状況が一番いいですね。で、逆に言うと、相手が、E に入った時に、例えば船を2枚取らないと完成しないみたいな状況になっているのであれば、1手捨ててでもカットした方が最終的に、要は、まあ相対差なんですけど、いい状況に持ち込めることが多いと思いますね。はい。大きいエリアが完成するとすごい得点が入ってしまうんで、それが完成しないっていうのが、ゲームに対する影響が大きいんで、最大のエリアを完成させようというふうに狙っている相手で、1枚カットするだけで、それが止められるんだったら、止めた方がいいですね。まあ、当たり前の話になっちゃうんですけど。なので、まあ、やっぱり、D までに基本的には最大のエリアが完成していることが、まあ理想で、E は最後の帳尻合わせをするっていう風にした方が、まあいい展開になるとは思います。はい。っていうとこですかね。で、あと、あ、そっか、またちょっと繰り返しになっちゃうんですけど、自分の与えられたボードで、もうこれちょっとさっきも言ったと思うんですけど、最大のエリアの、なんていうんですかね、その、区画があると思うんですけど、まあ何でもいいんですけど、例えば、建物のエリアが6みたいなのがあったとすると、それを、後半に回して、まあ完成するかしないかちょっと駆け引きをするよりは、早い段階で、B からでも多少手をつけ始めて、さっき言った通り D で完成させるぐらいの感じで進めた方が、多分最終的には得点が伸びるとは思います。ボード上で最大のエリアの、なんていうんですかね、その、区画っていうのは、一番得点源になると思うんで、それを完成させることが基本的には大きな目標になると思うんですね。で、それを無視してしまうと、ちっちゃいエリアのみで、まあ、早い段階でどんどん完成させて、みたいになるんですけど、後半ちょっと尻つぼみになっちゃうんで、ある程度、まあ、最低1結構ですね、大きいエリアを最大エリアのものを完成させるっていう風にした方が、まあ、うまくいくとは思います。で、あとまたちょっと繰り返しになるんですけど、8枚、置けないっていう風に考えると大体いいと思うんで、まあ、それで逆算して、まあ、諦めるエリアを、ある程度の段階でもう決めてしまうというところですね。まあ、C ぐらいでもう大体決め始めてもいいと思うんですけど、使わないエリア。なんで、さっき言った通り、まあ、しつこいんですけど、鉱山とか城は、もう、例えば鉱山だと1個は絶対いると思うんですけど、2個目、3個目をやるかどうかっていうのはもう割り切って2、例えば1個しか置かないっていうのでも全然勝負になると思うんで、それをちょっと中途半端に手をつけて、2個だけ作って完成しないみたいになっちゃうと、完成ボーナスも得られないですし、2個目を、今配置するのに使った、手番ですね。もう、ちょっと損になっちゃうんで、まあ、銀タイルが得られるっていうのはあるんですけど、最終的にその配置できずに完成しなかったっていうことが起こりにくいんで、もう割り切って捨てるやつは捨ててしまった方がいいと思います。はい。で、城も同様ですね。はい。まあ、だと思います。2ダイス使って1ダイス得るっていう効果なんで、まあ、自由な目が使えるんですけどね。なので、まあ、それの効果を捨てて、他のタイルを配置するのに割り当てた方が、結果的にいいケースになる、いい結果になるケースですね。があるんじゃないかなと思います。はい。っていうとこですかね。はい。 で、大体そういうのをやりくりしてたら、大体200点から210点ぐらいになると思うんで、そうすると、まあ大体、まあそんなには負けないのかなと思うんですけどね、はい。っていうとこですかね、はい。ちょっと30分ぐらい経ってしまったんで、ちょっと一回止めます。